4ページ、消費者情報、アンテナ。平成29年度、消費生活相談受付状況。市の消費生活センターでは、契約や悪質商法、商品やサービスに関する困りごとなどについてご相談いただける消費生活相談を行っています。消費生活相談の平成29年度受付状況と、特に被害の多い架空不当請求について、その事例と対処法をお知らせします。平成29年度消費生活相談受付件数760件。平成29年度の受付件数は、平成28年度から42件増加し、760件となりました。中でも特に相談の多い架空不当請求については、相談件数が平成28年度の107件から 1.5 倍以上の164件に急増しています。平成25年度から29年度の消費生活相談受付件数のグラフが載っています。消費生活相談受付件数、平成25年度609件、26年度711件、27年度684件、28年度718件、29年度760件、うち架空不当請求の相談件数、平成25年度71件、26年度105件、27年度109件、28年度107件、29年度164件、いずれも増加傾向にあります。急増中、はがきによる架空請求。昨年から民事訴訟管理センターや国民訴訟通達センター等の名称を使用したはがきによる架空請求が急増しています。訴状が提出された、連絡がない場合は差し押さえを執行するなどの文言により不安にさせた上で消費者に連絡をさせ、様々な名目で個人情報や金銭を騙し取る手口が報告されています。書かれている連絡先には絶対に連絡してはいけません。法務省管轄支局、消費者相談窓口など公的機関であるかのような名称を使用しているケースも多く見られます。正式な裁判手続きの通知がはがきで来ることはありません。訴状は、特別送達という裁判所の名前入りの封書の手渡しが原則となっています。記事の左側に、架空不当請求のはがきの例が掲載されています。例、総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ。この度ご通知いたしましたのは、あなたの利用されていた契約会社、ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として訴状が提出されましたことをご通知いたします。管理番号、××。裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。なお、ご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立ち会いのもと、給料差し押さえ、及び動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させていただきますので、裁判所執行官にある執行証書の交付を承諾していただくようお願いいたします。裁判取り下げなどのご相談に関しましては、当局にて受けたまわっておりますので、職員までお問い合わせください。なお、書面での通達となりますので、プライバシー保護のため、ご本人様からご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。取り下げ最終期日、平成××年××月×日、法務省管轄支局、国民訴訟通達センター、東京都千代田区霞が関3丁目××取り下げ等のお問い合わせ窓口、03××。受付時間、 9時から20時、日曜祝日を除く。以上、はがきの例です。ワンクリック請求、無料と書かれたサイトなどをクリックすると、いきなり会員登録等の画面になり、高額な料金を請求されるという手口です。このような場合、契約は成立していないので、支払う必要はありません。誤操作の場合はこちらへ、などと連絡先が書かれている場合がありますが、連絡をすると料金を請求されます。アダルトサイトのほか、占いサイト、動画サイトなどでの被害も見られます。メール、SMS の架空請求。メールや SMS、ショートメッセージサービスで未納料金という名目で金銭を請求する手口です。書かれている連絡先に電話をすると、振り込みや電子ギフト券等の電子マネーにより支払うよう求められます。有名な事業者の名前を語る場合も多く見られ、注意が必要です。5ページ。解決をうたう探偵業者等の二次被害にも注意。架空不当請求のトラブルに遭い、慌ててインターネットで解決方法を検索するときは要注意。解決をうたった探偵業者等に高額な調査費用を請求されるなど、新たなトラブルになる恐れがあります。一度架空不当請求業者に渡ってしまった個人情報は取り戻せません。また、弁護士等の資格のない探偵業者等は、架空不当請求業者に支払ったお金を取り戻すことはできません。公的機関と似た名称で広告を出している場合もあります。よく確認しましょう。架空不当請求への対処法。1、慌てない。悪質業者は24時間以内に支払わなければ料金が倍になる。期日までに連絡がないと訴訟手続きに移る、等の言葉で消費者を慌てさせ、他の人に相談する時間を与えず、業者に連絡させようとします。2、連絡をしない。架空不当請求の場合、相手に連絡をしてはいけません。電話をかけることで電話番号が相手に伝わってしまったり、金銭を支払うよう要求されたりします。3、支払わない。架空不当請求の場合、支払ったお金を取り戻すことは非常に困難です。最近では振り込みのほか、コンビニにある端末を利用したり、電子ギフト券等の番号を伝えさせたりするなど、様々な手口で支払わせようとします。後で返還する、などと言われても支払ってはいけません。4、公的な機関に相談する。架空不当請求への対処法は無視することが基本ですが、心配な場合は消費生活センター等の公的機関に相談しましょう。オンラインゲームのここに注意。無料のはずが高額請求されたり、知らない間にお子さんが高額課金をしたりしていることも。そうなる前に親子で遊び方やルールを話し合いましょう。オンラインゲームのトラブル事例を紹介します。事例1。テレビで無料と CM をしているゲームサイトに、無料ならと思い、娘のために自分のスマホで登録した。娘は本当の金が必要だと思わず、アイテムを多数購入して遊んだため、後日クレジットカード会社から約10万円の請求書が届いた。事例2、クレジットカード会社からオンラインゲームの利用料金約2万円の請求があった。驚いて息子に聞くと、無断でクレジットカードを持ち出して使ったことを認めた。息子によると、年齢確認画面を11歳にしたらゲームができないので20歳以上と入力したとのことだった。ここがポイント。正しい年齢を入力するなど、基 決められたルールを守るように伝えましょう。有料アイテムの利用は、子供と話し合って決めた範囲で買うように取り決めましょう。クレジットカードを利用すると、ゲーム内にクレジットカード番号などが記録されているものもあります。子供が無断でクレジットカードを利用できないようしっかり管理しましょう。ご利用ください。消費生活相談。相談日、毎週月曜から金曜。祝日、12月29日から1月3日を除く。午前10時から正午。午後1時から4時。場所、消費生活センター。市役所別館4階48番窓口。電話 463-1111。内線2256。消費生活センターでは、契約に関するトラブル、商品の品質や安全性、悪質商法、多重債務など、消費生活に関する相談や苦情に対して、国家資格を持つ相談員が電話や面談で相談を受け、アドバイスや事業者との斡旋、専門機関の紹介などを行っています。6ページ。平成29年9月1日より順次、すべての加工食品に原材料の産地が表示されています。一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、すべての加工食品に拡大されています。平成34年3月31日までの間に、食品メーカー等は原材料の産地表示を順次行っていきます。では、実際にどのように表示されるのか、一例をご紹介します。一番多い原材料が生鮮食品の場合は、その産地が表示されます。国別重量順表示、名称ウィンナーソーセージ、原材料名、豚肉、アメリカ、国産、その他、豚脂肪、タンパク加水分解物。ここがポイント。以上のように2カ国以上の産地の豚肉を混ぜて使用している場合は、多い順に国名が表示されます。質問、その他ってどんな意味？答え、原材料の産地が3カ国以上ある場合、多い順に2カ国を記載し、3カ国名以降は、その他とまとめて表示される場合があります。一番多い原材料が加工食品の場合は、その製造地が表示されます。製造地表示の国別重量順表示、名称チョコレートケーキ、原材料名チョコレート、ベルギー製造、小麦粉など。ここがポイント。この表示はチョコレートがベルギーで作られたことを意味します。ベルギー産のカカオ豆を使用しているという意味ではありません。その他食品表示に関する詳しい情報は消費者庁のホームページでご覧いただけます。ドライアイスによる手などの凍傷や容器破裂に注意。冷凍の食品を購入した際に、配送や持ち帰りのため、ドライアイスを使用することがあります。夏場は使用をする機会が多くなりますので、事故に遭わないように安全に取り扱いましょう。ドライアイスの特性と安全上の注意点。ドライアイスは二酸化炭素を固体にしたものであり、次のような特性があります。その特性が原因となって事故につながることがありますので注意しましょう。1. ドライアイスの特性。ドライアイスは極低温の物質である。-78.5°C。安全上の注意点。直接触らないでください。接触による凍傷。2. すぐに気体化して膨張する。 体積が約750倍に膨張。密閉容器に絶対に入れないでください。密閉容器の破裂。3、気体化した二酸化炭素は低いところに溜まる。二酸化炭素は空気よりも重い。換気が不十分なところでの取り扱い、貯蔵はしないでください。換気が不十分なところでの酸欠。ドライアイスによるトラブル事例。1、接触による凍傷の事例。シャーベットの上に置いてあった袋の中にドライアイスが入っているとは知らず、素手で触ってしまい、手が痛くなった。注意喚起の表示があったが分かりにくかった。アイスクリーム店で持ち帰り用に購入したアイスクリームの上に置かれていたドライアイスに子供が触れて火傷のような症状になった。2、密閉容器の破裂の事例。スーパーでアイスクリームを購入し、保冷用のドライアイスをビニール袋に入れて持ち帰ったら破裂した。ドライアイスを使っての実験で、生徒がドライアイスをペットボトルに入れて蓋を閉めた。膨張したペットボトルがロケットのように爆発して、生徒の右目上部に直撃した。3、換気が不十分なところでの酸欠の事例。アイスクリームを大量に購入し、自動車で運搬をしていたところ、保冷剤として使用されていたドライアイスから発生した二酸化炭素により酸欠となり、救急車で病院に搬送された。参考、消費者庁ニュースリリース。問い合わせ、地域づくり支援課。電話463-2648。